お聞きのこの番組の提供は II パソコンでお送りしております。
どうも米粒社協のサンキュー達夫です。
日賀萌優です。
そして
です。
はい、松崎。
はい、アストミシンゴです。
はい、ということで、今日部費部なんですけれども、この4人でお送りいたします。よろしくお願いします。
お願いします。
松崎久しぶりだね。なんか
ですね。
いや、あのサイド B はずっと聞いてんだけどさ。
はいはいはい。
あ、サイド B ね、あの感想届いてますよ。
あら、
この方はちょっと名前ないんですけども、
はい、
サイド B の皆さん、のてみた B の配信ありがとうございます。
いえいえ。
藤井さんの知能指数が低いと言われた久保さんは僕を許さないのレビューが胸に刺さり、気になったので視聴してみました。
久保さん、モブを許さないですね。
そうですね、あのモブ、はい、モブね、僕と書いてモブね。
モブ、
はい。視聴後、日常のふとした瞬間に髪をかき上げて耳を見せる久保さん、かわいいなとか、怒った久保さんもかわいいなとか、スマホを見ながらニヤニヤしている久保さん、最高にかわいいななどと考えている私がいます。この現象何なんすかね、ということで次回の放送も楽しみにしています。だって
恋じゃないですか。
恋だよね。
恋だと思います僕は。
あとね、朝記者からね、去年の夏にやったさ、二次元駆け込み寺、この間配信したんだよ。
ああ、なんかあの YouTube の生配信で、
ね、そう、うん、はい。そしたらね、はい、朝記者から、はい、松崎住職の二次元駆け込み寺で全ての問題は同人誌が解決するとのことでしたが、
はい、
そのジャンルがあまりにもニッチすぎて同人誌が存在しなかったらどうしたらよいでしょうか。
わかる。
やはり救いはないのでしょうか。 AI に作ってもらうとしても、あいつら肝心なことが分かってないのでダメだと思うんです。
はい、あいつら。
うん、メールいただきましたけれども、どう、これニッチすぎて同人誌が存在しなかったらどうするよっていう。
まあ僕の考えで言うと、
うん、
じゃああなたが同人誌を作ればいいじゃないです
か。まあそういうことになりますよね。
同人ってそういうものですからね。
供給元になれと。
はい。
その労力を惜しむなっていうことですよね。
まあそうですね。 あなたの活動が誰かのあなたみたいな方を救うかもしれないし。
住職だ、住職
だ。さすがっすね。何でも即答だからすごいよね。何でも即答ってなんか面白い芸だよね、なんか。
条件反射なんでしょうね。
そうね、すごいわ。なんか本当、なんかハブとかが100人と将棋指してるみたいな感じがある。
ありましたけど。
あとね、デコ記者から、まあ、前回もちょっと取り上げたんですけど、
はい、
アイドルマスターサイド M のゲームアプリグローイングスターズが7月31日をもって終了と。
はい。
で、まあこれ足富くんにもちょっとあの解説してもらったんだけどね、
はい、
始まって2年経たずに終わるっていうのが発表されるっていうのは、なんかちょっと課金してきたファンからすると切ないよねっていうお話もあったんですけれども、
はいはいはい、
これ松崎 P のちょっと見解を伺いたいなと。
まあ、アイマス P としての、まあ、話というになります
けど。アイマス P としての、はい、話お願いします。
はい、あのソシャゲとしてはまたあのその1年経たずに終わるやつもあるよ、はい、みたいな話とかもあるんですけど、そういうことではなく、はい、なんですけど、サイド M のだからゲームが、前のゲームもあったんですけど、あの前のアプリもあったんですけど、 そのアプリが終わるときに、新しいアプリも、アプリゲームも開発中なので、そちらをお待ちくださいっていう発表が、前のアプリ終了のときはあったんですね。
はい、はい、はい。
で、今回は、ね、このアプリを終わります、次アプリゲームの開発の予定はありませんって明言したんですよ。
いや
だから結果どれだけそのアプリゲームを作ってももう採算が取れないって判断されたんでしょうね。おそらく。なんかそれが、あまりネガティブなことは言いたくないので、ポジティブな方に変換しますけど、
はい。
アイドルマスターって、そもそも、僕の中では終わりに向かっていくゲームなんですよ。もともとアイドルマスターアーケードでやってた時は、その、まあ、最大で1年っていう期限が決められてて、その中で、どんだけアイドルをこう成長させていっても、最後にお別れが来るって、エンディングがあるっていう。で、今のアプリゲームって、言ったら、終わりがないんですよね。
確かに。
ないですね。
そういうゲームって。
だから、お金をつぎ込まざるを得なくなるっていう。
そうなんですよ。だから、なんか、そのやり方じゃなくて、新しいやり方が、ちゃんとアイドルマスターとしての、終わり、エンディングを見せてくれるようなストーリーを、今後もしかしたら見せてくれるようになるのかもしれないなっていうのは思って、
うわめっちゃポジティブだ。すごい。アイマスとは終わりを迎えていくゲームである。
はい。
おほほ。さすがですね。
多分本当ここ10年とかで触れた人はその感覚ないとは思うんですけど。
そうだよね。確かに。
シャニがあるかな。まあまあでも。
ああ。
まあでもね、そのこの辺はでも本当にそのセンシティブな話題ではあるので、
うん、センシティブ、
はい、なかなかちょっと難しいんですけれども、
あ、
まあ、そのアイドルマスターの中でもサイド M っていう男性アイドルを使ったのがちょっとやっぱり、なんかイレギュラーっぽく見られるというか、
はいはいはい、
他の P からも、だからみんな仲間だよって言っておきながら私たちだけハブられてるんじゃないかっていうような感じを持ってしまったりとか、
なるほど、
の気持ちもある中で決してネガティブなことに方向だけには行きたくないなっていう、
行きたくない、
うん、はい、
ネガティブな方向に行きたくないっていうことは行くか行かないかは松崎 P が決めるってことですよね。
まあそうですね。
日本全国の P たちが決めるってことですよね。
まあそうですね。
すごいな。
いや、ただの、
うん。
ああ、どうぞどうぞ。
いや、別のメール紹介しようと思ったんで、この話題について、まず松崎、言いたいこと言ってください。
ああ、いやいや、いや、本当にただの、バンナムの上が判断しただけなので。
ああ、なるほど。バンナムの上が判断しただけ。うん、
だけなので。
あ、いきなり高度な歴史解釈ですよ。面白すぎるな。いや、ありがとうございます。新一記者からもいただいてて、
はい、
僕がブヒブに投稿しているシャニマスでアニメ化と新アイドル加入が発表されました。
はい、
はい、
うん、アニメ化も嬉しいんですが、 P の中ではイカルガルカの加入が今の時点では盛り上がってる気がします。うん、完全ネタバレでルカについて説明したいと思いますということですが、これは喋ってもいいものなんでしょうか。
あ、まあ大丈夫だと思います、
はい、
全然大丈夫です。
ルカは2年前その時追加された2人組ユニットのシーズの明田美琴の以前所属して事務所での元相方としてすでに登場していました、うん、ほんのワンシーンで美琴と何かしらの確執はあるのかなくらいだったのですが、まさかここで翼プロ全体と関わるキャラになるとは少なくとも僕は思っていませんでした。ルカはとある理由から、翼プロを敵視していて、そこに大好きな美琴が所属したことでさらに思いが増して憎しみが現相方である七草にちかに向くようになります。翼プロは社長がプロデューサー時代にやりたいことをするためには売れなければという思いから、 足に合わせるんじゃない靴に合わせるんだという方針の元一人のアイドルをトップまで育てますが、耐えきれなくなったそのアイドルは引退してしまいます。その失敗からアイドルに寄り添い自由に活動させる方針にし、再出発させたことが2年目のシナリオで明らかになります。日花は伝説のアイドル八雲奈美に憧れ、事務員の姉の葉月の反対を押し切りアイドルになりますが、10年の経験がある美琴との実力差とコミュニケーション不足にどんどん病んでしまいます。美琴は歌とダンスの実力はトップですが、それだけではアイドルとしては成功できないと知りながらひたすらレッスンすることしかできず、結果シーズは実力派として注目されますが、アイドルとして売れるのは日花の方でした。2人の関係がうまくいかずクリニックでカウンセリングを受けるという衝撃のシナリオもありました。最新のシナリオまでで八雲奈美が社長がプロデュースしていたアイドルで、その娘がルカであることが明かされます。その八雲奈美が再びブームになり、トリビュートギグにシーズが参加することになりますが、日花がとある出来事から精神的ショックを受けステージに立てなくなり、代役をルカがすることになります。ルカは美琴が帰ってくるかもと喜びますが、レッスンする中で自分の中での一番のアイドルであった母親よりはるかに美琴が歌もダンスもうまいこと、そして自分と組んでいた頃と変わってしまって翼プロのアイドルなんだと実感し、ショックを受け失意のどん底に落ちます。そんなルカがどうして翼プロに加入するのか、どう翼プロのアイドルやプロデューサーと交流するのか、今から楽しみでしょうがありません。大好き長文失礼いたしましたということですけれども、新一記者よりいただきました。
ありがとうございました。
シャニマス今こんなことになってます。
あのシャニマスって、
はい、
もうね、なんか空気感とかが、
うん、
あのエロゲーなんですよ。
エロゲー
シナリオ系の、
昔のキー作品みたいな感じ、
いわゆる世界系と言われたような、
あ、世界系なん
の雰囲気を醸し出してるんですよね。
へ、重いよね、なんか
重いです。
重いよね、
はい。
これ松崎は、はい、シャニマスも美味しくいただいてるの
は、はい。
やっぱこの人が言ってること分かる？
まあ、僕とシャニマスの付き合い方みたいなところからが多分違うので。
シャニマスどう付き合ってんの？松崎は、
は、正直、
うん、
アイマスだから好きっていうところではあるんですけど。
そっか、だからアイマスっていうところがお前とシャニマスつないでる、うん、その生命線なんだね。
はい、
アイマスじゃなかったらちょっと触れてないかもしれないっていう、
あまりユニットを、サイド M もそうなんですけど、
うん、
シャニマスもユニットありきなんですよね。
あ、
基本的にユニット単位でのイベント、うん、そのゲーム内のイベントとかなので、
うん、
俺は個人がプロデュースしたいんだけどなっていう。
なるほど。
あと誰と誰が組むのかは俺が決めさせてくれよっていう。
あ、面白すぎる。
なので、そうなんだ、ちょっと僕の好きなやつとは違うは違うんですけど、ただストーリーはなんかすごいです。
あ、さすが。まあだからやっぱ合います、だから受け止められたっていうところもあるわけですね。
うん、
すげえな
ぁ。特にこれをアイマスですって言い切ってるシャニマスもだからすごいなとは思います。
ああ、確かにね。やっぱアイマスファンの中でも好き嫌い分かれる作品ではあるのかな。
そうですね、なんかゲームとしてのみたいなところもあったりするので一概には言えないんですけど、
うんうんうん、
やっぱり好きな人が熱狂的に好きっていう感じはすごく感じます。
なるほどね。ありがとうございます。あと、松崎漫画大賞の感想を清水さんからいただいております。松崎漫画大賞の配信ありがとうございます、はい。私は図書館大好き人間なので、税金で買った本が気になりました。税金が買った本っていう漫画があるんだよね。
税金で買ったもの、
はい、今度読んでみたいと思います。今後半年に1回のペースでやっていただけるなら嬉しいです。配信楽しみにしています、という結構熱烈なメールも届きました。ありがとうございます。
ありがとう。
感想届いてるよね。漫画大賞 ね、
そうですね、ありがたいですね。
うん、ま、待ってたんだよみんな。ありがとう。まあ、おいおい、他の方から見たメール、来たメールはまた次回、脱崎漫画大賞の時に紹介してあげてください。
はい、わかりました。
はい。では、早速本題の部費部、いきたいと思います。
はい。
東藩、明日海くん、よろしくお願いします。
お願いします。
東藩、今月4月、まあ、新しいですが、3月の部費部の報告ということで、どんなことに期待したいですか？
やっぱりですかね、こう神社でこう吹き荒れるこう桜吹雪みたいな感じですからね。うん、スカートがピランみたいな感じで。
ステレオタイプだよね。
そうね。何がですか。出会いでも別れでもいいですけどね。
うん、なんかチープだよね。
いや、チープって言わない。
チープなん
チープなのが美味しいんですよ。
そうなんだけどね。じゃあせっかくなんで松崎もいることだしこのメールからいきましょうかね。新一さんからいただきました。
ありがとうございます。
アイドルマスターシャイニーカラーズノクチルの朝倉徹とのブヒブ。
はいはいはい。
これはだから比嘉くんに分かるようにちょっとあの画面を共有してみますね。
はい。
はいはい、あの顔がいい女ね。あの顔がいい女。
そう。あの、まあ、何考えてるかわからない。
透明感えぐい。
どういう子ですか？はい。
もう、何考えてるのかわからない人です、
うんうん。こんな可愛い子なのに。
まあ、ミステリアスというか、
うん、
なんか独特の感性を持ってて、
うん、
なんて言ったらいいんだろうな。なんか、感情もあるのかどうなのかわからないみたいな。感じかな。ちょっといいから違うかな。
うん。
まあでも、わかりやすいと。
カリスマ的な魅力はあるっていう、
うん、
ところですよね。
うん。
全然。
その、何考えてるかわかんないカリスマとのブヒブっていうことをちょっと松崎さん、聞いてもらいたいんです。
はいはい、どうぞ。
トールは僕の幼なじみで隣の家に住んでいる。僕はトールが好きだったしトールもそうだと思っていた。わがままな設定だな。この2行でわがままさ加減がすごいな。小学生の頃夕方家の前で普段は表情が少ないトールがキラキラした笑顔で登ったの、ジャングルジム、てっぺんまで、知らないお兄ちゃんと、と言った。本当にこの時のトールは可愛くて惚れ直した。トールはそれ以来しばらくジャングルジムのある公園に通ったが、そのお兄ちゃんとは会えなかったらしく、それ以来どこか遠くを見ているような無気力な印象になった。高2になり、ますますトールは可愛いというより、綺麗になった。ある日、いたの、あの人。公園前のバス停で会ったの。あの時のようなキラキラした笑顔で綺麗な顔がより一層輝いて見えた。トールはアイドルになった。ファン1号として応援するよ、と僕が言うと、2番目だよ、プロデューサーだから1番目は。僕は失恋した。以上です。解説が欲しいですね。解説が欲しいんですけども、これどういうことなんでしょう。知らないお兄ちゃんがプロデューサーってことなんですか、これは。
だって、確か、トールってバス停でスカウトされたんでしたっけ、確か。
だから、その
プロデューサーに
確か。P ってことだよね。だからその公式の設定を何も書いてないっていう部費部なんですけど、
ああ
でだからその昔そのジャングルジムで会ってた人がそのプロデューサーだったという、
そういうことですよね。
ところはだから部費部ですよね、そこは。
それなのに、
はい、バス停は公式です。
こんなにわがままな設定にしてあるのに失恋してるんですよ、これ。いや、
なんかね、
うん、はい。いや、これ、松崎さんにまずじゃあ、印象聞きましょうか。
これはね、文体からも感じたんですけど、
はい。
その、シャニマスの、その、ノクチルというユニットが、好きな感じに異様に引っ張られてますね。
だから好きすぎてっていうことですよね。世界系だもんね、なんかね。
なんか、文章の一文の短さとか、空気感とかもなんかね、雰囲気で好きなんだなっていう気持ちが、そう、内容もそうなんですけど、すごく伝わってきました。
そうだね。全然どこがブヒってんのか全くわかんないもん。
ただ、まあ、このトールっていうキャラクターは、実はそのプロデューサー、うん、そのゲーム内の公式のプロデューサーと、実は昔一度会ってるみたいな話がありまして、
はいはいはい。
ずるいよね。
実は公式であるんですけど、
うんうん、過去まで我が物にしようとするずるい設定ですよね。はあ。
なるほどね。
では続いて朝記者よりいただきました、
うん、
異世界で老後に備えて金貨8万枚集めます、通称老金のミツハと金儲けという、
はい、いいですね。
これもじゃあ東藩にちょっと見ていただきましょうかね、
はい、
これもねオタク大好きな感じのキャラクターデザインなんですよ。見ていただきたいなと思うんですけれども、まあまあまあこういう感じ。
あー、かわいい、
はい、
いいですね。
かわいいっすよね。
髪留めがいいっすね、髪留めが。
髪留めがいいですよね。何なんすかね、なんでこういうの好きなのかな、俺たち。
髪留めは大事ですよね。
髪留めっていいよね。
いいですね。
嫌いになれないな。そんな、ブヒブです。異世界と現代を行ったり来たりしながら商売している少女、ミツハ18歳。今日はそんな彼女に見守り役の私から金融アドバイスです。
お、
あら、ミツハちゃん、いいお金儲けの話があるんだけどどう？うわ、怪しい勧誘。ま、とりあえず話だけは聞きますが、ミツハちゃんは黒髪ロングでの童顔美少女なんだからさ、コスロムとか作ってコミケで売りさばいてみたら。やっぱり怪しい話だった。いけると思うんだけどな。昔お兄ちゃんから聞いたことがあります。コスプレ業界はそんな甘いものじゃないと。えなこさんみたいな成功例はごく一部なんです。と、アドバイスするつもりが逆にミツハちゃんに同人活動について熱弁されてしまいました。これではコミケデートは幻になりそうです。以上です。
最低ですね。
相変わらずなんかみんな全然ブヒレてないよ。振られたり説教されたり。
そうですね、なんか とりあえず話しかけただけっていう状態が多いですね、
う
ん、
そうですよね。
いや、てっきりもうなんかそのコスロム作って売る話かと思ったら、
う
ん、
じゃ全然これ東藩どうですか。
いや、ね、自分よりも小さい子にね説教されるっていうのはご褒美ですよ。全然ありですよ。むしろ朝さん怒られにかかってる気がしますね、僕はもう。
怒られに。
怒られにかかってる。
なるほどね。
なるほど。
はい。
松崎住職、どうですか、こういう話。
あのね、僕ね、割と朝記者の、割と好きで。
なんだそれ。割と。
フライブ1シリーズとかもね、ありますしね、はい、このこと。
基本的に全部、なんかバカじゃないですか。
そうなんですよ、
うん、
朝さんってバカじゃないですか。
言い方
が2回言うな、2回言うな。
なんかね、そういうなんかちょっとしたなんでしょうね、8ページぐらいの漫画にできそうな。
あのコミケで配られてるあのホチキスで閉じた文字みたいなね。ありますよね。
商業誌でもなんか手品先輩ぐらいの。
ああ、
量の、
はい、
そういう感じになんか、はいはい、いけそうな感じが、雰囲気がね、僕好きで。
絶賛ですね。
絶賛ですか、これ。絶賛ですか、これ。
だからこれもなんかとほほって終わる感じが、うん、
ありがとうございます、はい、ではちょっともうちょっとわがままなやつに行きましょうかね、はい、花丸記者よりいただきました。
あ、花丸さん、あれ、はい、あれ最初
回この方はですね、ニューゲームの鈴風青葉先輩ね、銀髪ツインテール小柄の頼れる上司で僕の恋人って書いてありますけれども、鈴風青葉さん、この鈴風青葉さんとのブヒブですね。ちょっとね、もう前々回ぐらいに思いをもう両方ともこうちょっと、理解したみたいな感じの、うんうん、ちょっともう終盤近いですよね、うん、
はい。
3月14日ホワイトデー、
はい、
僕は鈴風さんをちょっとお高いレストランに誘った。なんかすごくおしゃれなところだね。私ドレスコード間違ってないかな。スーツですし大丈夫だと思いますよ。慣れない場所のせいかいつもと違うあたふたしていて可愛らしい。そんな彼女と談笑していると最初の料理が運ばれてきた。あーすっごくなんか何の料理かわからないけどすごく美味しそうだね。そうですね、なんだかよくわからないけどとても美味しそうな料理を口に運ぶ。うん、とっても美味しい。花丸くん、私の食べ方間違ってないかな。違和感がなければ大体でいいと思いますよ。個室ですし自分もマナーについてはそこまで詳しくありませんので。そうならいいかな。そんなこんなで楽しい食事はあっという間に進み、最後のデザートが届く頃には彼女の緊張もほぐれてすっかりいつもの調子を取り戻していた。あ、アイスクリーム美味しそうですね。おしゃれな食器に綺麗に盛り付けられたアイスクリームにはしゃぐ彼女。そんな彼女は僕のアイスクリームを見つめ何か企むような表情をした。花丸くんのアイスも美味しそうだね。え、鈴風さんのと同じものですよ。僕が鈴風さんの言葉に真面目に返答すると、彼女は僕の顔をじっと見つめ、花丸くんのが食べたいなといたずらっぽく微笑んだ。僕はすぐに彼女の考えが分かった。あーんですか。でもこの場でやるのはどうでしょうか。大丈夫だって個室だしと楽観的な彼女。僕はやれやれと思いつつも彼女の意を汲むことにした。わかりました。僕はアイスをスプーンで一口分すくい、彼女の口元へ運ぶ。はい、あーん、あーん。彼女も身を乗り出しスプーンまであと数センチ。と、そこへ突然ボーイがやってきた。失礼します。お済みの食器をお下げしてもよろしいでしょうか。え、あ、はい、どうぞどうぞ。僕たちは慌てて体を引っ込め平静を装う。そしてボーイは慣れた手つきで食器を下げ、失礼しましたと言葉を残して去っていった。僕たちは気恥ずかしさのあまりに互いに顔をあからめた。そしてそんな少し気まずい空気をごまかすかのように彼女は舌を出し、作戦失敗てへりと照れ笑いをするのでした。以上です。
あらららら。
じゃあちょっとまず東藩から感想を聞きましょうか。
後輩がですね、
はい、
誘う高級レストランにのこのこ行くような女は嫌いですね、
うんうん、何を言ってんの。
もうそこでいやこんな高いとこ大丈夫なのと心配しないような先輩は僕はもう、
いやだからそれ一応先輩後輩っていうのは置いといての話でしょ。だってもう彼女だからさ。
そうですよ、う
ん、いやもう出来上がってる2人のもう何が楽しいんですか。
そういうコーナーです。そういう趣旨です、うん、このコーナー
もうアイスクとかやればいいんですよ、うん、アイスクとかもう
比嘉くんちょっとカーズさん寄りの人になってきてますよね。なんか嫉妬してますよね。
そうなんですよ。2人の収入が見えて歯が立つんですよ。
でも料理について詳しくない上司っていうのが可愛いよね、
う
ん、
そうですね。
であとちゃんと甘えてくるところもあるよね、うん、
はい。
あと最後です。作戦失敗、テヘリ。 が超可愛いじゃないですか。
まあそこだけは認めますけどね。
だから羨ましくてしょうがないわけですよね。
そうですね。
松崎住職ちょっと感想聞きたいですね。
うん、
この今時わかんないんですけど、うん、あーんとか間接キスとかでこんなにストーリー作れるアニメってすごくないですか。
そうですね。一線超えてないっていうね、しかも。
なんでこんなにみんなドギマギしてんだって思うんです
けど。してないよ。でも誰もドギマギしてないよ。
でもアニメの漫画の世界ではあるじゃないですか。
ある
ね。あるね、
うん。ある。
これがやっぱりいいとこです、二次元の。
そうっすね。
うん、
そうっすね。
ならではなんだもんな。
ならではですよね。
しかし、しかもこれを、作戦で考えてたっていう青葉が何を考えてるんだ。何をワクワクしながら来てんだっていうのが面白かったですね。
可愛らしいですね。
可愛らしい。
可愛らしいですね。そうですね。足富先生いかがでしょうか。
いや、やっぱりこのなんかもちろんその青葉ちゃんもレストラン慣れてないところもいいですし、
うん、
多分この主役の方もレストラン撮るの初めてぐらいの感覚でいればすごい2人ともに燃えられますけどもね。
微笑ましいですよね。
そうですね。多分これがなんかね、うん、どっちか片方が高級レストランとか行き慣れてる感じの人だったらちょっと嫌、
うん、
だったかもしれないですけど。
嫌だったかもしれない。
ね、あ、青葉ちゃんと行くから頑張って予約した感じ。
うん、
が出てるからいいですよね。
そうなんですね。
これは
すごいですね、うん、だから自分の妄想をちゃんとね、妄想というか自分の可愛いキャラとのデートを報告しつつ、うん、僕らのご機嫌も損ねちゃいけないっていう難しいコーナーですねこれ。初見記者よりいただいております。
あ、
嬉しい。ありがとうございます。名探偵コナン赤井秀一との3月のブヒブですということでね、うん、名探偵コナン、まあ今は赤井秀一ターンなんですけどもね、初見記者はね。
なるほど。
タイトルいきます。赤井秀一と仮眠室という、
うん、
日賀さんどうですか。仮眠室ですよ。
これは絶対普段隙を見せない赤井秀一の寝顔を見るというイベントかと思いますけど、ね、うん、違うんですね。
早いな、脊髄反射が。いきます。 FBI で経理の仕事をしている私は、片思い中だった FBI 捜査官の赤井秀一に告白し、見事玉砕してしまった。しかしその翌月の部署移動先は、なんとその赤井秀一のいる部署だった。とある日、普段は外出も多い捜査官たちがオフィスで忙しく、世話しなくしていた、
うん、
シューはどこ行ったのよ、もうすぐ合同会議だっていうのに。赤井さんと同じチームの女性捜査官であるジョディ・スターリングがそう大きな声を上げていた。その後、日本の警察と FBI とで合同捜査となっているらしい。赤い捜査官なら1時間前ぐらいに仮眠室へ入っていくのを見ましたよ。はあ？遅れていったらまさに日本の警察に嫌味を言われるに決まってるわ。ちょっとあなた？腕を組んで考えていたジョディさんが急にパソコン作業している私の方を向く。私ですか？そう、あなた。悪いんだけど、仮眠室にシューを起こしに行ってもらえるかしら。他のみんな準備でバタバタしちゃってて。はい。ジョディさんの合わせた手と顔を見ると断れず、私は作業を止め、仮眠室へと向かう。コンコン。赤井さん、起きてください。軽くノックをし、扉越しに声をかけるが応答はない。仕方なしと、扉をガチャリと開け電気をつける。するとそこには簡易ベッドに仰向けで眠っている黒い塊が。赤井さん、会議遅れちゃいますよ。てんてんてんてん。ジョディさんが怒ってましたよ。起きてください。起きろ。 てんてんてんてん、ダメだこりゃ、全く起きる気配のない赤井さんに私は仕方ないと肩を揺すろうと手を伸ばした。その瞬間、急にベッドに吸い込まれるような感覚がし、気づいた時にはベッドに顔を押し付ける形で背中から体重をかけられ、後ろ手に押さえつけられる。さらに視界には入っていないが、後頭部に何やらヒヤリとした鉄の塊のようなものを突きつけられていた。
これは
痛いです、赤井さん。なんだ君か。ようやく気づいた赤井さんはパッと手と銃を離した。すまん、職業病のようなものでな。しかし君がなぜ。そろそろ合同会議なのに赤井さんがいないので起こしてこいとジョディさんに言われまして。ああ、そういえばそうだったな。赤井さんはそう言うと時計を確認して軽く伸びをする。私は未だに動揺で立ち上がれないでいると、そこへ頭に重みが降ってきた。ん？本当にすまなかった。数回軽く私の頭を撫でた赤井さんはそのまま長い足で合同会議へと向かっていった。それはずるくない？私は誰もいない仮眠室で毛布越しにそう言うしかなかった。非常です。いや、すげえ、今月初見節全開だなこれ。いや、確かにこれ、あの東藩言うように、やっぱその寝起き、寝て寝顔をね見るコマンドではあったんですけども、うん、
はい、
まあ、まずそれをあの見ざるを得ない状況に自分で追い込んでるっていうバカバカしさですよね。
、うん、
あとさらに、頭を撫でるオプションも入ってるわけですね、そこに。
はいはいはい、はい。
あとは、まあ、ちょっとその赤井秀一のちょっと国的なところというか、
そうそうそうそう、
そうですね。うん、
条件反射でね、ゴルゴ13みたいな動きするっていうのと、
はいはいはい、
最後はそれはずるくないって言って、あのなんか少女漫画のワンシーンみたいな感じで終わるっていう。すごい、てんこ盛りですねこれ。てんこ盛りですね。さあ、東藩いかがでしたでしょうか。
もう完璧ですね。
完璧か、
う
ん、
もう見えました、最後のラストシーンの。
見えたね。
セリフないとこで、あのね、毛布をギュッと握って顔真っ赤にしてた初見さんのキャップが見えましたもん。行間が見えましたね。
松崎住職、久しぶりだと思うんですけど、どうでした、聞いてみて。
これ玉砕 してるんですよね。
そうなん、最初に、一番最初に振られてるんですよ、
うん、
ですよね。
その関係がまたちょっとね、今までにない感じなんですけど。
ああ、なんかなんでみんなそんなに振られたいのとか。
確かに。
ほんとそうだわ。
うん、あと、あの、最後の長い足で部屋を出たみたいなのが。
そうそう。うん、
いや、もうやっぱりすげえなんか、うん、美化してるというか、やっぱり好きじゃんっていうのも伝わる。
そうだ。あの、松崎よく気づいた。さすが。俺も、長い足でっていらなくねと思ったんだよ。
絶対いらないんだよ。
なんで長い足で合同会議へと向かっていったって、わざわざ書いたんだよっていう。
これ、あの漫才のネタだったらこれカットしてるところです
よ、ね。うん、怒られるところですよね。無駄ですもんね。
無駄です、この 0. 点何秒。
いや
ー、深いですね。いいです。
そうですね、
はい。
足止め先生いかがでしょうか。
そうですね、やっぱこういうあの作品にありがちな、そのピストルをピストルと表現しないあたりはやっぱいいですね。鉄の塊って。
鉄の塊ね。
ええ、もうそう言うんだろうなって思ってましたもん。なんか
いい、ね、
ピストルって言ったらなんかちょっと空気感がなんていうか、その壊れるというか、やっぱその
危険な、ハッピーアウトではなくてね、うん、なくてね、確かに、
うん、そうですね。やっぱその赤い水中がちょっと危険な男であるという、うん、ところを 狙わせるために必要なシーンではあるけども、ここをピストルって言っちゃうとちょっと夢がないというか、
うん、そうね、急に生々しくなるしね。
ちゃんと鉄の塊って言ってたのがいいですね。
そう、みんなコメント素晴らしいね、本当に。本当素晴らしいと思います、続きまして、わかめごはんさんよりいただきましたラブライブ虹ヶ崎のカラタちゃんとの報告ということでね、
はいはいはい、
先月名前を入れ忘れてたそうです、わかめごはんさんです。あ、
はい、
先月のやり取りの続きを送らせてもらいますということで、じゃあいただいたんですけれども、
勝手に連載にするなよ。
いや本当そうなんですよ、みんなねもう知ってる前提で書いてこられちゃうから、いやその今日聞き始めた人どう思うのっていうところはまあ置いといてなんですけども、置いといてですね、それはそうと、かなたさんどんな枕を買ったんですか。
ね、
生地が厚くてふわふわなやつ、なんかケーキみたいな言い方ですね。残念ながら食べられないのだ。食べなくていいです。でももうじき暖かくなるし、あんまり寝すぎないようにしてくださいね、練習に支障出ちゃいますから。へえ、心配してくれるんだ、抜け目ないな君は。私はスクールアイドルのサポートガチ勢ですからね。かなたちゃんよりストイックじゃん。じゃあ帰りにケーキ買ってくれたら頑張る。なんでよ、終わり。いい関係だなこの2人。
いい関係だな。
は
あ。
はあだよね。東さんどうですか。
いい短さでしたね。
いい短さですね。
今月で一番いい短さでしたね。
そうですね。
もう説明いらないっていうのはこれで分かりましたよね。もうすぐセリフポンポン言っていただいたらもう十分我々はね、 その感じにニヤニヤしちゃいますんでね。
抜け目ないな君はとか、君はって言われたいよね。
言われたい、君って言われたいですね。
あ
ー、ケーキ、あーいいな、
ケーキみたいな言い方ですね、うん、からのケーキ買ってくれたら頑張るで終わりっていう。さあ住職いかがでしょうか。
やっぱなんかさっきの、初見記者との、
うん、
やっぱ対比で、
うん、
このトガキを、
うん、
めちゃめちゃ書くのと、
うん、
完全に会話劇、会話だけにするのと、
そうね、
どっちも認められるっていうこのブヒブの懐の深さですよね。
ブヒブの評価になった。
そうっすね。
100ページの大作の読み切りでも4コマ漫画1本でもいいんだもん。
そう、そう、本当は4コマ漫画で募集してるんですけど、みんな長くなっちゃってる。何度も4コマ漫画ですって言ってんだけどね。
うん、
いやこれがね、これが多様性ですよ。
これだ、これだったのか。
続きまして、朝記者結構いただいてるんで、
はい、
選んでもらいましょう。
はい、
もうずっと続いてるフライングウィッチ、誠のいい匂いっていうタイトルと、ブヒブ、鬼前のまひろちゃんのお悩みということでいただいてるんですけど、どっちがいいかな、これは。足止め記者に選んでもらおうかな。
あれでも鬼舞割と最近、
そうですね、
ですよね、
そうですね、ちょっと誠のいい匂いってなんだよっていう話だ
ね。あーでも気になるけどな。
気になるね。
いやいい匂いがするだけだよ多分。
とりあえずちょっと
リンゴなんじゃない、はい、リンゴ。
青森だから。
うん、
なるほど。なん
かちょっと待って、ま、じゃあ短いから誠のいい匂いちょっと聞いてもらえます。
いいですね、
行きましょう、はい、
はい。春風に乗っていい香りが届きました。いい香りだね、早咲きの梅でしょうか。誠の髪の香りだよ。え、誠が振り返ると長い黒髪がふわりと舞ってより一層春の香りが漂いました。このシャンプー初期以上です。
お気持ち悪い。
直球のコメントが来ましたけど。
これ松崎が言ったいい匂いがするだけだよ。本当にその通りでしたね。ありがとうございます。もうコメントいらないです。
いやこれはいりません。
はい、いりません。
いりませんこれは。はい。
お二枚のまひろちゃんのお悩みということでね、
はいはい、
オタク仲間のまひろ氏がなんやかんやで、TS してしまい今や立派な女子中学生、
うん、
しかしそんな状態ではいろいろとお困りごとがあるようで、今回はそんなまひろ氏のお悩み解決会でござる、うん、そうかこの手があったか。幼女になっても薄い本をご所望とはまひろ氏もつきものですな。中身は前のままだからな、仕方ないだろ。いやだから同人ショップに行きたいと。やっぱり通販じゃ味わえないあの異臭の中での比率付きがいいんだよな。
異臭しないよ。
しかしその LO 的なルックスでは無夫婦なフロアは躊躇しますな。そうそこなんだよ、うほ。あぐらをかいた真宏氏が体を乗り出して熱弁を始めると、テカティのだらりと広がった胸元の奥に何かが見えそうで、拙者とても複雑な気分でござる。ま、待たれよ真宏氏。どうした？それには根本的な問題がござる。ふえ、何？拙者が幼女を引き連れて秋葉に行ったら即お縄。そんな。結局真宏氏には通販で我慢してもらうことになったでござる。にんにん。以上です。
何だったのこ
れ。何だったんだ。確かに真宙のオタク仲間っていうのはあるな。
はいはいはい、そうか。まあ、多分真宙、まあ、その青天館前の真宙と、まあ、同年代ぐらいの男の人ってことですよね、うん、多分。つまり
いやこれは最高じゃない。
そうか。で向こうは対等に喋ってくるわけですもんね、うん、普通に、うん、
オタクの夢だよね。
そうかもしれないですね。
住職いかがですか、うん、
なんかねいろいろ言いたいことあるんですけど。なんで兄弟しか知らない秘密をお前だけ知ってるんだとか。
そういうことですね。そういうことですよね。
なんかすげえいろいろあるんですけど。
ないって言うな。
そうだね、
はい、なんかいろいろあるんですけど、
うん、
これは何がブヒるんですか。
いやいや、ちょっとだから何かが見えそうなところですよね。
あ、まあそこですよね。
そうっすね、うん、その頓着がないというかね。
ずっと友達の関係だった人のにちょっとドキッとさせられてしまうという。
そういうことですよ、うん、そういうことですよ。
まあでもその気持ちはわかります。
わかりますよね、うん、
はい、あとオタク像が古いです、うん。
そうですね、なんか
そうだね、
そんな語尾だったっけって思いましたもん、マヒロって。
ね、うほって今言ってる人いないですから、ね。ステレオタイプのオタクでしたけど、東藩はいかがですか。
いや、こんなにね、あの熱文字の中に LO って言葉が連発されるのはね、
そうですね、
ないことですからね、それだけでも十分嬉しかったですよ。形とは幼女にね、LO って言っても惹かれないっていうのはね、
そうですね。
そこでもなんかこう、はい、なんか罪悪感と背徳感というか、興奮しますね。
うん、では、じゃあ、最後いきましょうか。
はい。
プリマドンナ星座をしないさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。はい。
今月はですね、ユリブヒブ、バンドリ、モリフォニカ、はい、の、ヤシオルイさん、ホワイトデー会ということですね。
あ、はいはいはい、バイオリンの、
はい、
なるほど。
今日はホワイトデー、ルイさんにバレンタインデーのお返しをしたいのですが、そこに立ちはだかるのは乙女最大の謎。それは結局ホワイトデーって何をあげたら正解なんだぜ。早速調べてみる現代っ子、うん、ああでも2人の関係はなかなか割れず、お口の中で中続きをするって意味でキャンディーが鉄板なのか。でも自分がもらって嬉しくないものあげたくないな。ん？そういえばルイさんの好きなものって、そうだ白玉ぜんざいじゃないか。公式設定にもそう書いてある、うん、ありがとう公式設定。ちょうど白いしこりゃっきゃない。しかしここから会話です。ルイさん、これホワイトデーのクリーム白玉おぜんざい。 ルイさん、ホワイトデーだから白玉ぜんざい作ってみたよ。ルイルイ、ホワイトデーだから普通の白玉ぜんざい持ってきたよ。ルイ、老舗和菓子屋の白玉ぜんざい買ってきてやったぞ、うん、感謝しろよ。
おっと、
モルフォニカのみんなも同じ考えが、それを予想していた私は、どいたどいた、唐揚げ様のお通りだよ。ババアが親戚の集まりに波に作った、大量塩唐揚げをタッパーに詰めて持参。バレンタインから甘いもん続きだったお姫様たちのお口に、ニンニクがっちょり丼、庶民唐揚げが合う合う。みんな美味しそうに食べてます。そう、ルイさんもね、ということで、いただきました。ありがとうございます。今回はバンドリキャストの豊田萌さんのエピソードが元になってますということで中でいただきました、
そうなんだ、中の人ネタなんだ、
そうらしいですね。
あ、それ知らなかったな。
まあ、プリマドンナ、セザーシナイさんはもうネタのコーナーなんでね。
そうですね。
そうですね。
いや、毎回必ず、
うん。
今、だって、ルイの要素全く入ってなかったです。ほぼ。まあ、公式設定が発表があったぐらいで。
むしろ、モルフォニカのメンバーと一緒に仲良くしたいみたいな感じでしたもん。
うん、そうですね。なんか、ぜんざい持ってったらこういうリアクションされたとか、唐揚げ持ってったらこういう反応されたとか、そういう話かと思ったら違いましたもんね。
うん。
なるほど。もう、このバンド全員が好きなんですね、やっぱり。
そうですね。
うん。
松崎住職、いかがでしたでしょうか。
これは豊田萌さんのエピソードを喋りたかっただけですね。
うん。ありがとうございます。
いや、それはね。
まあまあ、そういうの好きなんでしょうね。
うん。
どうにか還元したかったんでしょうね。
そうですね。
はい。
まあ、まだまだね、いろいろブヒブいただいてるんですけど、また折に触れてご紹介できればなと思います。
はい。
東藩、今日の印象に残ったのは何かありましたでしょうか。
いや、あのですね、もうずっとこれしかないですね。
うん、
の花丸さんの高級レストランです、うん、おめでとうございます。
高級レストランおめでとうございます。鈴風青葉先輩、
あの設定で僕も喋りたいですよ。
そうですね、これはね。
あれ、あの勇気がなかなかもう本当に素晴らしいです。
散々腹立ったとか言ってましたけど、うん、これが東藩賞ということですね。これ
本当にただのひがみでございます。本当に、はい、ありがとうございました。
松崎住職は何か印象に残ってるのあるかな。
まあ、じゃあ、あの勝手に連載にして完結したわかめご飯さんかな。
わかめさん、ありがとうございます。虹ヶ崎のかなたちゃんとの報告、記事が厚くてふわふわなやつというやつですね。
会話の内容もね、ちょうどよかったです。
そうですね、4コマ漫画っぽくてね。
はいはいはいはい。
あしとみ先生、いかがでしょうか。
僕でもあのまひろちゃん好きでしたね。
まひろちゃん、ありがとうございます。
そうですね、多藤さんもその手があったかって言ってましたけど。
そう
ですよね。
自分を入れるには。いや、そう、自分を入れるにはっていうことでね。そう、ありがとうございます。
しかも付き合うとかそういうのじゃないところが良かったですね。
うん、ああ、うん、そうか、確かに。
うん、朝記者、ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、皆さんも理想のあの子とのデートで回収した CG、できれば C にお願いしたいと思いますので、熱文字 @gmail.com までメールいただければと思います。何か、松崎住職、告知とかありますか。
告知はそうですね、いや、ないかな。はい、大丈夫です。
はい、はい、あしとみ先生は大丈夫ですか。
はい、あの、まあ、ワールドオーターのチャンネル、まあ、動画上げてたんですけど、そのうち配信とかもやると思うので、
はい、まあ、
ちょっとチャンネルの情報を見てください。
はい、はい、ということで、ワールドウォーター公式チャンネル、ぜひフォローしてください。というわけで、本日、ブヒブでございました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
初心者向けパソコン教室、II パソコンは、わからないことがわからない、あなたのための教室です。パソコン、スマホの操作から、出張指導でのプリンター接続や、インターネット、メール設定など、熱文字を聞きましたとおっしゃっていただくと、教室授業料、出張指導料ともに500円引き。東京23区内であれば出張も無料です。今年で創業25周年を迎える II パソコンをぜひご利用くださいませ。